6月14日金曜日、時刻は深夜1時38分を回ったところです。この時間は遠藤ひなたの気まぐれジャパンネオ第12回放送をお送りしております。はい、ということでですね、もうね、ちょっと30分20分撮ったんですけど、やり直しですね。もうね、だって自分の喋ってることが分かんないんだもん。なんか余計なことを話しすぎて、もうなんかね、あ、ちょっと今のは、あ、いや、もうなんだけど、とか、もうちょっとね、もう言ってることがね、なんかもう自分でもね、あーってなったんで、ちょっとやり直してますね。でもね、20分撮った後のね、位置から本当に。はい、気を取り直していきましょう。でね、もう今日はね、伝えたいことがある、まずみんなに。端的に言うと、すごく簡潔に言うと、今年の皮には気をつけてほしい。ちょ、ニヤニヤしてた。今年の皮には気をつけてほしいです。え、なんで笑ってんの？すいません。笑い事じゃないよ。それ以上笑うんだったらもう、教室から出てってください。いい、そんな、ニヤニヤして先生の話聞くような子は、出てって。っていう感じなんだけど、本当にね、今年の皮ね、本当に舐めちゃいけない。もうちょっとなんで舐めちゃいけないかっていう話をね、ちょっとあの本当にこうちゃんと要点をつかんでちゃんと話すから聞いてほしい。遠藤の話はいつも長くて要点がこう分かんないから眠りますっていう人多いと思うんだけど、今回こそは今回こそは簡潔に喋るからって言ってる話も長い。もう次行こう、ね、なんでそう思ったかっていうと、もうこのねラジオ撮る前に20分撮ったの前に、もう遡ること2時間前くらいなんだけど、もう暗闇のね中で自分の部屋でスマホをねぼーっと見てたんですよ。したらなんか痒いなと思ってきて、足がポリポリポリポリって書いたわけで、なんでなんか、あ、こうなんかこっちの足もがポリポリポリポリって書いてたわけで、なんかおかしいなみたいな、なんか、いや、昨日掃除機かけたからダニとかは出ないはずなんだけどなーと思ってたのね。そうで、なんかやっぱ痒いなと思って書いてたわけ。そしたら、あ、やっぱ蚊かなと思って、でも蚊だったらポーンって歯音がするじゃないですか。めっちゃムカつくやつね。で、だからこう目をつぶって聞いてみたんだけど、何もしなかったからやっぱ蚊じゃないんだなと思ってしてたら、今度指が痒くなってきたのね。でもこれはいよいよおかしいと思って、ムカついて、クスンってなって、あのプツってねプツってないかな、パチッポチかな、ポチってね、あの電気をつけたわけよ。そしたらね、私の前をねプーンって言ってね、プンって言ってないんだ、無音でね蚊が通りかかったんです。あ、嘘でしょと思って、蚊じゃんってなって、なんかもうえって思って蚊だったんですよ、歯音がしない。で、待ってよと思って、ドイツだ、ちょっと見せろ、つらかせえみたいな感じでよく見てみたらね、なんか去年まで見てた蚊は黒白のなんか足で、なんか黒くって飛ぶとプーンって音がしてたやつだったのに、なんかさっき見た今年の蚊はなんかもう大学デビューしちゃったみたいな、こうブリーチしたんですかみたいな、茶髪みたいな感じの茶色で色素薄い系みたいな感じになってて、歯音がしなくなってたの。無音で、あの通り過ぎるみたいな、無音で移動するのね。えーと思って、でしかもなんかちょっと頭が良くて、あ、なんかこいつは絶対殺すって思ったわけ。もう殺すぞって思ってこう叩き殺そうとしたんだけど、なんかね、天井に止まったりとか扇風機に止まったりとか、こうバシーンって行けなさそうなところにふわっと止まるんですよ。で、そこから動かないのね。いやー、こいつ頭いいなと思って。だって天井なんて叩けないんじゃないですか。でさ、扇風機とかもさ、思いっきりパシって叩きに行くとさ、あの穴があるからさ、うまいこと抜けられちゃうじゃないですか。だからなんか今年の蚊の IQ が上がってるんですよね。やばくない？ で、なんか頭いいなことしのかって思ったら、なんか余計にムカついてきちゃって、ってことはきっとあれだなと思った。私が暗闇でなんか描くなと思って描いてた時も、きっとこの顔はバカめ。あれ全然気づかないの？じゃあこっちも描い、こっちもじゃあいただきますみたいな感じで、こう舐めたことをしてくれてたんだなって思ったら、なんかすごいムカついてきて、もう絶対殺すと思ったんだけど、でもあのなんか天井に止まったりとかして全然降りてきてくれなくて。もうこれはもう蚊取り線香で焼き殺すしかないと思って、蚊取り線香を焚いて部屋を閉め切って、あの私は部屋を出て30分ぐらい経ってまた戻ってきたんですけど、まだやつのね姿を見てないの。普通さ、やられちゃってたらさ地面に落ちてるじゃないですか。なんだけどね、見たんだけどね、ないから、多分まだいるんだよねこの部屋に。でもここはね短期決戦で行きたいなって、もう私もさ暇じゃないからさ言ってから自分で笑うって。だからね今ね、おとり作戦っていうことで、こうね短パン履いてですね、ちょっと今上見やんながら喋ってた、短パンを履いてですね、あのね生足をですね、こうねうつ伏せになってこう出しといてね、止まるのを待つっていうねことをねさっきからやってるんだけど、全然来ないね。もう飽きちゃったのかな。もう違うとこで死んでたらいいんだけどさ、嫌じゃん絶対ね。一緒に寝るなんて嫌だからね私は。だってもうやりたい放題じゃん、吸いたい放題ですよ。絶対嫌だよ、殺すから。まずね私をこうねバカに、カニまでバカにされてたのかって思うとね、ちょっとムカつきますよね。今時なんか染めましたよみたいな感じでさ、腹立つわあいつ。もう絶対殺します。まあ今年の蚊は要注意っていうことです。で蚊が出てるってことは同時にですね、あのねデュッデュンツクツッツッツッツッツって感じで、ジー君もですね今年は多分ね、本当にジー君にも気をつけてね。ジー君出始めてるらしいからね、各地でね出没情報をねよく耳にしますね。ちゃんとね窓とかねドアとか閉め切んないとね、何この居酒屋やってんのみたいな感じでさささって入ってくるからね、やってませんよって言ってちゃんと閉めとかないといけない。開いてるとこんにちはみたいな感じでさささささ何開いてんのって書いて入ってきてね。でねもうお客様酒癖悪いからね、あの壁とか歩き始めてしまうんですよね。でお客様壁歩くのやめてくださいって言ってもね、全然言うこと聞いてくれないしね、本当にね気をつけてほしいみんなにはっていう話でした。8分ね、
ほう眠くなってきちゃった
でね、なんか今回はね前回漏れた話をしようかなって思ってたんだけど、その書いた企画書の紙をねなんか家に置いといたのね、そこら辺にポコって置いといたんだけど、したら お母さんが何これみたいなこと言って、あそれね企画書だからね捨てないで、捨てていいのって聞かれたから捨てないでって言ったんですよ。って言った後からその紙が行方不明になったんで、多分捨てられたんですよね、私の大事な紙企画書を授業中に考えたやつ。何を話そうと思ってたんだっけな、ちょっと待ってくださいね。これさなんか増えてるんだけど、でこんなになったっけ、こんなに増やしてたっけ話すこと。まあいいや、知識がなさすぎて笑いがわからない話、最近流行りの電車での過ごした方、最近思ってる不満で謎なこと、不満で謎なこと、謎しかないけどね、物を知らないやっぱ私これ違うな。まあいいや、みんなが刑事、これでもそうだよね、こんなこと考えたことないもんだって。そうだな、知識がなさすぎて笑いがわからない話、これあんまオチがないからさ話すのもね後からね、だからその紙がどっか行っちゃったからさ、
あらあほら
なんかさラジオとかをするとね、で最近話す話がないからよりなんだけど、なんか話すの下手くそだなって後から聞いて思うんですよ。余計な 情景描写が多いし、いらないな、みたいなところたくさんあるんですけど、なんか友達と話すと、なんか意外とみんな結構笑ってくれてるから、やっぱ私は、話は割といいのかもしれないなって、ちょっと自分でね、ちょっと申し訳ないんだけど、思うんですよ。これ何笑いなんだろうね。それで、って思うんだけど、ラジオだとうまくいかないんですよね。なんでなんだろうね。やっぱ相手がいるのっていうことがいらん、ね、違うのかね。まあいいや。そうそうそう。その時ね、なんかね、受けてた話はね、なんかね、自分が受けるだろうなって思って出す話と、意外と受けがいい話とやっぱ違うんですよね。そう、これってやっぱ難しいなって思います。ね、全然違う話なんだけどさ、来月の多分14日かな、19日か4日でさ、ラジオが1周年なんですよ。イエーイ!おめでとうございます。どうやってお祝いする？まあ、それもありだよね、実際ね。現実的に行きたいよね。今のは、こう、リスナーさんとこう対話してる、イマジナリーの、あれです。イマジナリー体験です。だから、みんなこの空白で、ああいうのとかいいんじゃないっていうふうに思ってくれれば、会話してる感じになるかなっていう。やってみましょう。まあ、確かにね。いやー、でも難しい。どうなんだろうな。いや、意外といける?意外といけるかな。いや、でもね、現実的なのにしてほしいんだよね。意外といけるとか言ったけど。それも楽しいよね。何やってんだろう。それで、何を話すと思ったんだ。一周年どうでもいいな。だね。過去の遠藤さん。それで、なんか、その私が面白い話できるのかもしれないって勘違いした話、まあ、いくつかあるんですけど、なんかね、最近学校行くとすっごい眠くって、一人の時はすごく元気なんですよ。で、電車とかキラキラなんです、目が。寝ないの、電車で最近なんでかわかんないけど。で、必修の授業も寝ないの。だいたい起きてて、まあ、結構真面目に話聞いてる。なんだけど、なんかなんでかわかんないけど、最近、なんかね、寝ちゃうんですよね。なんか午後の、なんか自由授業みたいな、なんかね、まあ、よくわかんないんだけど。で、今日もね、映画見るね、授業だったんですけど。なんかこれ見たことあるなって思って、随分前に。ブレードランナーかな。なんか見たことあるのとかもう寝るじゃない。眠くなっちゃうじゃん、なんかもう。暗くするしさ、部屋を。眠くなってきちゃったなと思って、なんか爆睡しちゃったんですよね。2時間。ごめんなさい。ごめんなさいって誰に謝ってんだって感じなんですけど。で、起きたのね。したら、なんかまあまあ仲いい友達、同じ学科の子と、そんなに今ちょこっとしか喋ったことない友達がいて、なんか爆睡してたね、みたいなって言われて。またやっちゃったよね、とか言ったんですよ、私が。そしたら、めちゃめちゃ寝言言ってたよって。眠くなるんですか?ね、寝言ってどうやったらやめられんだろう?ね。でもね、確かにね、なんか、まあ、ブレードランナー見たことある人わかると思うんだけど、結構ちょっとシャイニングっぽい、内容の時があるのね。でも私も結構覚えてないんだけど、昔すぎて見たのが。なんか、それで、夢で、シャイニングのリメイク版みたいなの見たんですよ。本当に。でね、すごくよくできてるやつだったの。かなり怖かったんですよ。夢が。で、多分さ、なんかさ、わかると思うんだけど、寝てても耳って開いてるじゃないですか。だからさ、そういう聞こえてくるものとかで、多分、あれなんだろうなって、なんて言うんだろう。なんていうかな。あれなんだろうなって思ったんだけど、あれってなんだろう。まあ、そこは、それぞれの解釈でいいんだけど。とにかくその夢が本当にすごくって、ね、うまく説明できないんだけどね、すごかったの。ちょっとね、私、夢を説明するのが下手くそだから、 もうとにかく映像がすごくって、なんかねシャイニングなんだけどシャイニングじゃないみたいなやつで、ずっとね夢を見ながら、あれシャイニングってこんな感じだったっけなっていう風にずっと思ってて、でねなんかねどんな内容だったのかな、見たことある人わかると思うんですけど、なんかお父さんがいて息子がいるじゃないですか。でなんか息子の IQ がなんかめちゃめちゃ上がってるんですよ。でシャイニング、本物のシャイニングだと別に息子の方やり返したりとかってあんましないじゃないですか。に逃げるみたいな感じでしょ本編は。なんだけど、なんでかわかんないけど、見た夢の中だとなんかホームアローン的な要素が入ってきててなんか最後お父さんに返り討ちにしてるんですよ。でその返り討ちにしてる感じもなんか結構なんかすごいなみたいな、この子供優秀だなみたいな感じのあれだったんだけど、でもなんかそのお父さんが息子を追い詰めるみたいなシーンで、もう夢の中なんだけど、もうなんかね3ステージぐらいあってすごかったの。とにかくなんとかのステージ、なんとかのステージ、なんとかのステージみたいなのがあって、でなんか水中か何かのステージになると、なんかすごいね、すごい映像だったの。みんなにも見せてあげたいけど、どうすればいいんだろうね。なんかファミレスみたいな、じゃあなんか水中のステージになったみたいな、なんか水中になっちゃったみたいな感じになると、なんかねファミレスみたいな、ファミレスってバーって席並んでるじゃないですか。 4人掛けみたいなのがさ、でちょっと上から見ると誰かさこう立つとさ、ちょっと見渡せる感じわかりますか。ファミレスの客席ってちょっと低めでしょ。でさ、なんかなんて言えばいいんだろうな、それぞれ区画みたいにこう区切られててさ、4席4席4席みたいになってるじゃないですか。ソファーとかがあったりしてね。でなんかそのステージになると、水中のステージみたいになるとなった瞬間に、わーってそこが全部水で浸かるんですよ。でそこに人がいるのね、みんな座ってるんだけど、でなんかそこの水中の中を男の子が泳ぐんですよね。なんかこう潜水艦みたいな感じで、でなんか後ろからお父さんが追っかけてくるみたいな感じなんだけど、なんて言えばいいんだろうな、こう人をかき分けて泳いでいくんですよ。でいろんな人がこうお父さんだけじゃない人が追っかけてきたりとかしながらこう泳ぐんですよね。でなんかね、自分見てるこっちまでなんかちょっと息苦しさを感じたりするわけ。なんかねちょっとうまく説明できないわ。いやとにかく面白かったけど、怖くって、なんかシャイニングここまで見応えある映画だったっけとか思いながら、ですごく追い詰められたりとかするんだけど、なんかね最後ホームアローンみたいな感じになって退治するんですよね。なんかお父さんが持ってた拳銃みたいなのも奪い返して、なんか牛のなんか闘牛のなんか角みたいなのを持たせるんですよ。で、あ一本取られたぜみたいなね、なんかすごい内容の映画だったよ。私が今日寝てる間に見たやつはすごい買った。なんかね結構見応えありましたね。だから寝言とか言っちゃってたのかな、なんて言ってたんだろうね、聞いとけばよかった。で寝てると思えないぐらい目開けてたよって、もう怖いよね。まあいいや、なんで今この話したんだろう、全然違う話ですね。まあいいか、違う、そんな話はどうでもよくて、友達の前でうまく話せるって話ですよね。全然違くって、ちょっと今のままた置いといて、今日の話だからそれは。またやっちゃったね。なんかね、いつもやっちゃうんだよね。なんかね、違くって、なんか、あれよ、友達とご飯食べてたのね、お昼休みに。で、一人はまあまあ、仲いい感じに。最近仲いいぜみたいな感じの子の同じ学科の子で、もう一人は割と初対面だったの。でもうすっごく眠い日で、もうあ私はこのまま溶けて泡になる、ちょっと人魚夢みたいな言い方しちゃった、ちょっと忘れてもらっていいんですけど、もうどうする、もう溶ける、もうこのまま溶けてバターになる、もう私はちびくろさんぽみたいな気持ちだったんですよ。 それでもう本当に眠くって、友達の話がもうほぼほぼ聞こえてないんですね、眠くて。で、そしてなんかペットの話をしてたみたいで、で、なんかピナタはペット飼ったことあるのみたいなこと言われて、ピナタはペット飼ったことあるよみたいな、なんか2人が喋ってる話もほぼほぼ聞いてなかったんだけど、ピナタはペット飼ったことあるのかって聞かれて、眠そうだなみたいな、あるのみたいな言われたから、あるあるあるあるよとか言って、ペット飼ったことあるよ、ね、エビとね、エビとなんだっけな、メダカ飼ってたよとか言って、エビとメダカとか言って受けてるんですよ。エビとメダカが面白いのかと思って、ちょっと面白そう、なんか自分の喋った話を面白そうに笑ってもらうとちょっと目が覚めてくるんですけど受けてるぞと思って、でもやっぱ眠くって、エビとメダカ飼ってたよみたいな、なんかね、なんで受けてるのかがわからないんだけど、なんかエビとメダカを飼ってたんですよ、私昔。って言ってもね、5年くらい前かな、高校に入る前だから5年くらい前だね。それで水槽の中にでかいタニシがいたんですよ、マジででかかったのもうなんかね、なんかね、あのまんまね大きくなり続けて映画とかに出れそうなくらい、なんかちょっと成長中のタニシがいたの。タニシわかるかな。でタニシがめちゃめちゃいたのね、10匹ぐらいいたのに対してエビ3匹いたのね。エビって言ったらエビっていうのはヤマトヌマエビっていうエビだったんだけど、ちょっと後でインスタに上げておきますね。可愛いんだ本当に、エビがもうねちょちょちょちょって動くの、ちょちょちょちょって。で私はすごくエビを気に入ってたから3匹なんだけど、トンチンカンって名前を付けてたわけで、だいたい見分けられるレベルで好きだったのね。なんだけど、なんか蓋してたんだけど、あのエビがね脱皮したんですよ。あ、可愛い、脱皮したなと思ってて、なんかね脱皮する前ってね、もうこうね自分の背中をねポリポリポリポリポリポリって書き出すんですよ。本当に可愛いよ。なんかね気持ち悪いとか思う人いるかもしれないけどね、え、マジで自分のエビ飼ってから言ってほしい。あ、かゆいのかな、書いてあげたいなってこう手が出ますもん。まあいいや。それであの脱皮をしたんですよ。で脱皮したなって思って、で割とよく脱皮するんですけどみんな。でね、エビってね最高だよ、餌とかいらないの。なんか水中のバクテリアを食べてるみたいで、なんかね大丈夫だった。でね、自分のね脱皮した皮とかも食べてた。やっぱひもじかったのかな。まあいや、でも生きてましたよ。それで ある日ね、またねこんにちはと思ってこう見たの。そしたらね一匹いなくなってるんですよ。一匹いなくなってると思って、なんでだろうと思ったんだけど、分からず結局。でまた数日経ってちょっとしてから、エビがまあ2回ぐらいまた脱皮して、また見たら今度は缶がいなくなってるの。トンと缶がいなくなって、チンしかもう残ってないのね。でなんでと思って、もう本当にショックで、ショックだよ私はって言ったら、まあ、1匹150円くらいなんでリーズナブルだよね。どんなペットよりもリーズナブルだからリーズナブルだから、トン2号かなんかを買ってきてくれたお母さんが。なんだけどやっぱね消えるのよ、忽然といなくなるのね。で最後に結局残ったのがマジそのでかいタニシだったわけ。だからもうなんか私その時まあ割と小さかったんだけど、もう絶対にこのタニシが食ったんだみたいな、でも心なしかタニシがでかくなってる気がするみたいな、もう絶対タニシだと思って、タニシのせいで私のトンチンがいなくなったんだと思って、もう本当にこんなタニシ許さないと思っていじめてたんですよ、私はタニシを。どういう風にいじめてたかっていうと、タニシってねよく見ると口があるのね。で口がねアムアムするんですよ、あの食いペッてこうペッてでこうね水槽に張り付いてるんですけど、タニシってまあまあまあまあってやってるんですよ。ほんとこいつ憎たらしい口しやがってと思って、メダカの餌を持ってたんですね私はその時。だからこうタニシを水中までこうちょっと上げて、こうちょっとねたまにねあのなんかね空気を吸いに来るんですよ。パッパッパッパッって、 今だと思って、こうたくさんね、メダカのね、こうね、粒、粉にしたね、餌をね、こう詰め込んでね、もう、消えろ、窒息させてやる、みたいな、こう、トンチンカンの恨み、どんの分だ、これは、みたいな感じで、こうやっていじめるっていうことをしてたんだけど、まあ、ただね、それを食べてた、もっと大きくなるっていう、ちょっと悪循環なの分かってなくて、で、ちょっとタニシのせいにしてたんだよね。でまあ結局そのねエビどうなったかっていうとね、後からねなんかねやっぱね蓋の閉め方が甘かったみたいで、なんかね干からびたねエビせんみたいになったねあー悲しかった。あの時プレスされたねエビが出てきてね、ほんとショックだったよ。もう見れなかったもん、直視できなかった。でプレスされてエビせんみたいになってんだもん、あのなんかさお酒のあてみたいなプレスされて、なんかね照明かなんかの下に落ちてたのか知らないんだけど、プレスされてて、ちょっと思い出したくない記憶を思い出しちゃった。ちょっと本当にショックなんだけど今更、あれだから私は蓋をしろって張り紙までしたんですよみんなに。でも誰もねそっからねピョンって出た、でも結構スイスイスイスイって泳ぐからピョンって出たところをね誰も見たことがなかったから、なんで消えてんだろうねみたいな、消えたのを他のエビが食べちゃってんのかなみたいな、消えたのってかな死体とかを食べちゃってんのかねみたいに言ってたんだけど、そうじゃなかったみたいなんだよね。ほんとショックだった。大晦日にねお掃除した時にプレスされたエビが出てきたんだよね。あの時のね気持ちったらないよ。あと数時間で年が明けるって時にプレスされたエビ出てきてみ、私の可愛いトーン、あー本当に悲しかったな。まあいいや、でもお葬式モードみたいになっちゃった。でまあその死のつながりでの話だともうどんなつながりって思うかもしれないんだけど、死つながりでこう喋るとなんかトーン、違う違う、いやちょっと引きずってんな私エビまだ。じゃあメダカを飼ってたのね、もう一つそのエビじゃなくてメダカを飼ってた時にまた憎たらしいタニシがいたんだけど、またタニシいるよと思ってて、でなんか何でか分かんないけど葛西臨海水族館みたいなあって、マグロの不審死みたいな前あったじゃないですか、なんかあれと同様になんかうちでもメダカの不審死があった時期があって、なんでか分かんないけど毎日こう毎回メダカが一匹死ぬっていう、あの毎朝一匹なんで、しかもまとめてごっそり死ぬんじゃなくて一匹死ぬんですよ。で最初はなんか15匹か15匹20匹いないぐらいメダカ飼ってたんだけど、最初はこう一匹ねこうもうねそっとね水槽の底にそっと吸って死んでるんですよねメダカが。でなんか初めて見た時これが死だと思って、これが死ぬっていうことなんだと思って割となんかショックで、うわーと思って、小学生だったんだけどこれが死かと思ってたのね。でお母さんがメダカ一匹死んでるよみたいな、これティッシュにくるんで近くの公園に埋めてきなさいって、で公園まで10分くらいなんだけど歩いて、でもかかったみたいな感じでスコップ片手に持って、もう夏の朝だったんだけど、なんかもうそのティッシュを持ってね、あこれが死ぬっていうことなんだみたいな、今まで泳い元気に泳いでありがとうみたいな、なんかよくわかんないんだけど、まあメダカの木みたいな命名して勝手に公園の木をね、でそこのなんか根元に埋めたのねメダカを、で安らかに眠れみたいな気持ちで帰ってきたわけ。そしたらね次の日もメダカが死んでたのね。でうわまた死んでるみたいな、これ不審死が嘘でしょと思って、で一匹だけまた死んでるわけよ。でお母さんがなんかまた死んでるみたいな、いやもうなんでだろうねみたいな、ちょっと埋めてきなみたいな感じで、分かったとか言って埋めに行ったわけ。で、あの、何でか分かんないけど、こう、夏休みだったんだけど、なんかメダカが死ぬと朝の6時とかに起こされるんですよ、私が。5時半とか6時に起こされるのね。で、3日目、もうまた死んでるわけよ。メダカが1匹。で、なんか最初は、なんか、これが死か、みたいな感じで、いたわる気持ちとか、なんかこう、ちゃんと埋めるぞ、みたいな気持ち。だったんだけど、なんか毎朝続くんですよそれが本当に。もうなんかもう 良くないんだよ、良くないって分かってるんだけど、最初はなんかちょっとめんどくさいなみたいな気持ちになってきて、もうなんかいたわる心がなくなって、なんかもう最初はなんかあーみたいな、痛んでた心がなんかなんでまとめて死んでくんねえのかなみたいなって、もう5時半とか6時にねえねえって起こされるたびに、あ、今日も死んだなみたいに思うんだよ。でね、お母さんとかトイレに流すとか、なんかゴミ箱に捨てるとかね、絶対許してくれないタイプで、まあいいことなんだけど、で、しかもお母さんが埋めに行ってくれることは一回もないんですよね。私がメダカの木の下に埋めに行かなきゃいけない、ただ係だったんですよ。でも毎朝ラジオ体操するわけでもないのにさ、毎朝ティッシュに来るんで、眠い中もう日課になってきちゃって、死んだメダカを埋めるっていう。で、あーなんだよこいつ、なんかでも1匹ずつみたいな感じで20匹ぐらいいたんで、毎日繰り返して、ちょっと健康的な夏みたいな、健康的だけど朝起きてその朝一で公園に行くっていうで、しかも土掘るみたいなさ、でも土葬なんでね、こう木の埋めたメダカ出てきちゃうんですよね。そうそうそう、だから、あ、ごめんね、安らかに眠ってたのにすみません、ちょっとお祓いみたいなしたく気になるけど、そうそう、どうそうなんでとか言って、そうそうそう、健康的ではあるけどさ、毎朝起きてね、そう土を掘るみたいな作業はさ、公園で、でもやってることは不健康ですよねっていう、この不健康ですよねって言いたくて今話したんだよねっていう話をねしたんだ、友達に。思った以上に受けてて、何が面白いんだろうなって思ったんだよね。分からないよね、やっぱこう自分の喋った話で何が面白いのかっていうか、難しいなって思う。なんか自分がこれ面白いぞって思った話はね、なんか無視されたりとかするんだよね。多分聞いてないだけなんだと思うんだけど、そんな反応って思うんだよね。っていう感じで今日31分ですね、これで。はぁ、やっぱ出てこないなぁ。蚊出てこないですね、今日。なんでだろう、おしゃれな蚊。垢抜けた蚊が出てこないですね、やっぱり。なんでだろうね。ということで。やっぱ出てこないなぁ、蚊。お、なんだそれは。なんだ、手、なんか、ついてるよ、手にサム。ちょ、見せて。これは、私が、さっき、戦ってた課題を。ということで、今日はここまで。アディオス、アミーゴ、バイバイ。ちょっと今日も微妙だったかな。別に微妙じゃないよね。ちょっと何言ってか分かんない。ちょっと眠いんだ。アディオス、アミーゴ、バイバイ。みんなも寝言とかに本当に気をつけてね。蚊とかゴキブリにも気をつけてください。じゃあまた、バイバーイ。